今日ジュライフォースっていう7月4日。
ああ、独立記念日。
独立記念日だったんで、うん、ちょっとね、上の階でパーティーやってて、ちょっと音がうるさいかなと思ってたんですけど、今のところ大丈夫っぽい感じかな。
うん、なるほど。
ツイッターがね、たまに面白くて、アメリカの独立した日なんですよね、イギリスから結局。
うんうんうん、
なんだけど、今年で、今日7月4日でアメリカが2014回目の独立記念日だ、みたいなこと。アメリカ人がすげえいっぱいいて、
うん、
このアメリカの教育システムはどうしたらいいのか、みたいなツイートが結構飛び交うことになってて。多分ね、半分ぐらいの人はネタで書いてると思うんだけど、
うん、
でも半分ぐらいが本当にティーネイジャーとかで、
うん、
いや、今年でアメリカが2014歳になったなんて信じられない、みたいな。ゴッドブレスアメリカみたいなこと書いてる人が本当にいるから、結構びっくりする。
世界の中心ですからね。
そうそう、
アメリカこそが正義みたいな。すごいよね。
そうっすな。
今日話した中で話さなかったこと。うん。
なんかあるかね。
まあ、この Airbnb 話、今してもいいかな。
お、
How Airbnb manages not to manage engineers っていうなんか、ミディアムにブログが上がってて、
うん。
まあ要するに Airbnb ってあの会社も結構エンジニアリングカンパニーで、よくエンジニア自慢みたいなブログに書く会社なんだけど、
うん、
そこの会社がどうやってエンジニアが働いてるかみたいなのがね、載ってて、うん、まあ要するに最近よくリビルドでも話題になったのは GitHub みたいにこう、なんていうの、自律的に動いて、あんまりこう、束縛されずに、好きにやってんだよ、みたいな、とか、うん、
うん、
っていう話なんですけど。
まあ、フラットな組織っていう、
そうそう、
ことかな。
なんかね、最近それにこう、言葉、名詞がついてって、なんか、ホラクラシーとか言うらしいですね、そういう。
ああ、さっきのブログ見たら出てたね。
うん。
どういう意味なんだろう。
全然わかんない。
ちょっとググってみよう。
うん。なんか、そういうことをこう、書いてるんですけど、
うん。
でもタイトルが、だからその、日本語で言うと、Airbnb はいかにして、こう、マネジメント、エンジニアのマネジメントをせずに、いい感じにやってるかみたいなね。
うん。
not to manage engineers とか言ってて。
うん。
うん。要するに、だからそのフラット組織みたいなのを、マネージが、管理がないみたいな、マネージメントしないみたいな、こと言ってんだけど、
うん。
いやいや、みたいな。その構造作るのが一番難しいマネジメントなんだけど、みたいなことを今日語りたかったんだけど。
うん。
まあもう今言っちゃいました。
言っちゃいました、ね。いや、でもその、なんていうの、部署みたいなのをいくつも作って、
うん、
で、マネージャーがそこにいて、で、その上長の指示に従ってみんながこうやるみたいな、まあトラディショナルな、
そうそう、
組織、まあ日本式っていうのかな。
ヒエラルキー型のね。
うん。そういうものと比較すると、まあ各自のエンジニアが自分のやりたい仕事を見つけて、
うん、
で、もう勝手にっていうとちょっと、言い過ぎかもしれないけど、まあ各自やりたいものをやるっていう、そういうスタンスだよね。
うん、そう。で、なんて言うんですか。うん、そういう感じですね。まあだから、オープンソースみたいな感じ？
うん。
うん、大げさに言うと。まあオープンソースはもっと全然違うけど、
うん、
うん。要するに会社って限られた範囲の中で課題は分かってるから、いかにその課題を自発的に掴みに行くかみたいな。うん。
まあその会社にとって価値が、どういうことをすると価値が生まれるのかっていうのが、全員で共有できていればいいと思う。というか逆に言うとできてないと、まあ完全にカオスになるんで。
そうそう。だから、
そこは必要だよね。
結局そこの何て言うんですか、誰が今何やってるかとか、
うん、
今どういうその会社が課題を抱えているかとか、っていうのをこうちゃんとこう集約して、それを全員にちゃんとこう展開して、分かってもらうみたいな努力って相当しなきゃいけなくて。うん、てか僕がまさに今こういうマネジメントしてるんですけど、
うん、
めっちゃ大変なんですよ。で、ぶっちゃけそのヒエラルキー構造を作って、ジラとかでチケット作って、チケット配って、お前やってこれやってっていう、そっちの方がね、誰でもできるし楽なんですよね。
うん。
うん。で、こういうやっぱりそのヒエラルキーのないフラットな組織っていうと、マネジメントがその、マネジメントされるからレポートを受け取るんじゃなくて、自分からその現場を観察しに行って、
うん、
その今現場に必要なことって何なのかって頭で考えて実行するみたいなことをやっぱりしなきゃいけないから、 うん。だから、よりこう、高いマネジメントスキルが求められるんだけど、
そうね。
なんかね、すぐこういうのこう、マネジメントなしの組織と、とか、言っちゃうから、なんか、エンジニアのマネジメント全然しない会社みたいなの生まれて、エンジニア不幸になるみたいな。
どうなんだろうね。まあ、マネジメントって言葉から連想されるのがさ、
うん、
その時間を管理してとかさ、マイルストーンとかガントチャートとかさ、
うん、
そういうのに、こう、どうしても連想されちゃうんで、
うん、
そこから解き放つためには、こう、ある程度極端な言い方をして、
うん、
ノンマネジメントなんですよっていうふうに言って、でもノンマネジメントだから何もしなくていいわけじゃないよっていうことが共有できればいいと思うんだけどね。
うん、でもほら、それこそ最近のティーンエンジャーはツイッターでタイトルしか読まないから、ノッドゥマネージとか言うと、あ、これからマネジメントしなくていいんだとか言って。
あ、いや、本当大変だと思いますよ。
うん、
てか、そのエンジニアの規模にもよると思うしね。うん、小さいうちだったら、もう、なんていう、スタートアップとかだと、どういうことをやればいいかっていうのもある程度共有はできてると思うんだけど。
そうそうそう。
できてないっていうかもう大きい規模になってくると、なんか、それ勝手にやらせてもっていうのもあるし、なんか人によって、うん、エンジニアによってそういうふうに自発的に動くのが好きな人と、
うん、
このある程度支持されて、田中でパフォーマンス発揮できる人もいると思うしさ。
そうなんですよね。
うん、
だからそこの人のなんか個人個人の特性に合わせてこう、マネジメントスタイル変えなきゃいけないとかっていうのも含めて、
うん、
めっちゃ空気読まなきゃいけないですよ、マネージャーが。空気読めないマネージャーにこのスタイルのマネジメント辛いだろうなとかね。
でも、ナオさんは別にあれじゃないの。マネージャーとして所属してるわけじゃないでしょ。
それがね。それ今めっちゃマネージャーなんですよ、僕。
あ、まあ、タイトルとしては違うけど、ほぼやってることはマネージャー、
うん。技術顧問というマネージャーみたいな、もう謎の状況になってます。ちょうどね、あさって、スタートアップウィークエンド東京っていうなんかイベントがあって、
うん、
うん、そこでそのこういう話をするんだけど、
うん、
うん、まあまあでも面白かったですね、この ABM の話も。
ね、まあ GitHub とかもそうだけど、まあ会社が大きくなる中で、うん、でも、まあ、だからさっきも言ってたけどマネージャーを増やす方が簡単なんだよね、多分。
そうそうそう。
そういう人材はいくらでもいるしさ。
うん、
でもそうすることによって、そのマネージャーを増やして、どんどんマイクロマネジメントしていくと、エンジニアがすげえ不幸になって。
うん、そう。で、みんな辞め始めるみたいな。
モチベーション下がるし、みたいな。うん、いかに、やっぱ、人が辞めていくっていうのは、すごくこう、資産として減るからね、うん、会社の価値が。
そうなんです。
なんかすげえ真面目な話しちゃったじゃないですか。
そうなんですよね。
おまけな
の。二章、おまけ。おまけ、ゲームの話すればいいんですかね。
いや、なんか今日久しぶりにね、日米でやったんですよね、実は。これ聞いてる人で気づいてる人がいるかわかんないですけど、僕、なるべく、アメリカにいるときはアメリカのゲスト、日本にいるときは日本のゲストとやるようにしてて、
うん、
まあそれはいろいろ理由あるんですけど、なんか、一番大きいのは、スカイプのレイテンシーですね。
レイテンシーね。うん、あれ、今でもサンフランシスコですよね。
そうそう。
全く気にならないですけど、
ね。まあ、ほとんどなんないけどね。
うん、
でも多分ね、二人だとかだと結構なるかな。
あ、
二人っていうのはゲスト二人だと。
うん、三人でね、
う
ん。
そうそう。だいたい100ミリセックぐらいとか送れると思うんで。
うん。ちょっとこう、まあ、そうそう、なんとかさん。
あ、みたいな。はい、話し始めようとした時に、あ、うん、あ、みたいな感じになるからじゃん。それはまあ、たまにあるんだけど。まあ、今日はそうでもなかったね。
うん。
うん。まあ、いいんじゃないよ。10分やれば大丈夫なんで。
10分
もう多分10分話したと思う。
最近 Ruby on Rails 童貞を卒業したっていう話があって
。ああ。
うん、要するに Ruby on Rails 僕実はほとんどコード書いたことなくて。
うん。
うん。で、Rails で、いよいよプロダクトのコード書いたんですけど。
お
う。うん。難しいですね、Ruby on Rails ね。
最初にやんなきゃいけないことが多いんですよね。
あのね、Rails 自体はね、別にそんな難しくないんだけど、RSpec がめっちゃむずいんですよ。うん、
そっちか。
うん、
でもあれじゃない、 Ruby Motion って RSpec じゃないんだっけ。
あ、いやいや、 Ruby Motion じゃなくて、
うん、
あ、 Ruby Motion は RSpec っていうか、ベーコンってやつなんですけど、
うん、
ほら、 Rails って Rails Spec っていうんですか。
あ、
Rails が拡張した RSpec のなんかいろんな機能とかあるじゃないですか。
うん。
うん。で、Ruby Motion はそういうの全くなくて、本当にRSpec の構造化の部分しかないんで。
うん。
うん。
Rails の RSpec って多分それコントローラーテストとかビューテストとかの話かな。
そうそう。
うん。僕それ使わないんで。
うん、あ、そうなんだ。
あ、でもリクエストスペックの時になんか使えるメソッドとかはあるんで。
う
ん、
なるほど。
まあそれは確かに、なんていうか、潰しの効かない知識なんですよね。
そう。で、なんかスタブ作って、
うん。
あの、なんとかみたいなね。でね、その、すごいレイルズ中みたいな同僚がいて、うん、で、その彼がめっちゃコードレビューしてくれるんですよね。しかもコードレビューすごい上手だから、
うん、
すごい指摘してくれるんだけど、あの、なんかエクスペクトじゃねえな、スタブの書き方を、最初なんて書いてたの？なんとかか、まあ昔の書き方書いてて、それ書いてたら最近はなんかアローなんとかかんとかって書くのが最近なんですよとか言って、
うん、
で、どんどん書き換えてくんだけど、っていうかさ、うん、これどこに載ってんのその話みたいな。
いや、それよくある。あのね、Rails ってね、エコシステムがやっぱでかいんで、
うん、
流行り廃りが激しいんですよね。
そう。
だからその、なんか DHH はこういうふうにやるのを主張してるんだけど、コミュニティはこっちの方が人気あるとか、
うん、
ジェムのバージョンさんからこの書き方がスタンダードになったよとかいうのを、
うん、
ひたすら追ってる人はいいかもしれないけど、なんかそうじゃない人はそこまで見てらんないし、
うん、
っていうなんかギャップあるよね。
そう、あの、Cパンモジュール問題とかに似てますよね。
似てる。
うん、なんかめっちゃ追ってる人は最新のモジュール知ってるみたいな。
うん、
いや、それでなんかだから、あの、実質的にね、あの、違いがあるんならいいんですよ。
うん、
その、だから、新しいものを使った方が、昔のものの欠点がすごい解消されてて、実装がすごい綺麗になるとか、早くなるとか、
うん、
うん、その、あの、変な訳シェービングしなくていいとかね。
うん、
だったらいいんだけど、その RSpec のシンタックスって別にどっちで書いてもなんか別に、全く一緒じゃんみたいな。
そこに価値生まれないから
ね。そう。で、それをなんかすごいこう、トレンドみたいなのがめっちゃあって、うん、全然わかんねえみたいな。
そこに投資する価値どんだけあんのかっていう
のは。そうそう。
まあ、正直分かんない時あるよ。
うん、
だそのテストを後でリファクタしやすいとか、あの、壊れにくいテストを書くとかっていう意味では、まあ、メンテナンスのコストを下げるっていうのは一つあるとして、でもシンタックスがこっちの方が最近流行ってるとかいうのは、
うん、
そのテストの価値を、まあ、ぶっちゃけ1円も上げないとは思うので。いや、そのアドバイスをしてもらうのはすごく嬉しいけど、なんかそこはね、結構、あの、
困りどこだ、ね、やっぱり、すごいレイルズ中の人が時間使ってレビューしてくれてるから、
うん、
いや、やっぱり、それに従った方がいいなと思って、やるんですけど。
まあでも、レイルズを使うなら、そういうふうに、そういう発想で言った方がいいですよ。
うん。いや、なんだけど、逆に、その彼にレビューしてもらわないで、同じコード書ける気が全くしなくて、結構勉強しないといけなそうだな、みたいなね。
あ、まあ、本当レイルズを使うなら、レイルにがっつり乗るっていう、うん、あの、姿勢で、行った方がいいですね。
そうですね。
うん。
めっちゃいい話してるじゃ
ないですか。いい話。なんかそれアフターショーなのに本編みたいな濃い話はしまくってる。
本編用とか話してる。アフターショーでマネジメントレイズの話して
る。まあまあいいんじゃないですか。
うん。あと最近やってるゲーム。
何おまけまだゲームの話すんの？
いやなんか一回ほらゲームの話半分ぐらいしたから、リビルド FM でゲームの話してずっとしてたみたいな。
ああ、まあおまけには合ってるかもしれないね。
うん。最近なんか、ウィザードリーってゲーム知ってます？
あ、知ってるよ。
あのゲーム、ウィザードリーっぽいゲームをひたすら作ってる会社があって、
うん。
そこの会社が最新作を出して、剣の街の異邦人っていうなんか Xbox で出たやつなんですけど。
それ日本の会社？
日本の会社。うん。で、それをずっとやってたんですけどね。なんだけど、ほら、ウィザードリーって結構硬派なゲームで、
うん。
キャラクターこう死ぬと、ロストしたとか言って、レベル50まで上げたキャラ、いきなりこう、なくなっちゃうんですよ、データが。
うん。
うん。ちゃんとこう、そのロストしないように気をつけてやんないと。
昔ながらのハードゲー。
そう。うん。で、久しぶりにそれハードゲーやったんですけど、ハードゲーやってるってことを忘れて、なんか5時間ぐらいセーブしないで朝から晩までやってたら、その晩に全滅して、全キャラね、いなくなっちゃった。めっちゃ心折れて。
ああ
、こういうのめっちゃ久しぶりだと思って。で、それ
で。でもセーブはさすがにできるんだ。
セーブはできるんだけど、街に戻ってちゃんとセーブをしないといけないんですよね。で、ビザディは逆に言うとセーブをリアルタイムでしてて、
うん、
もうロストしたってこと自体ももう巻き戻せないっていうのがビザドリなんだけど、
うん、
そのゲームは逆にこうセーブポイントがすごい少なくて、そのダンジョンに潜って全滅したら、全滅、なんかボスと戦う前にセーブとか絶対できないよね。うん、それでだから、ずっとセーブしないでやってたら、全滅して、5時間の苦労が。
無駄にした？
無駄にして、うん、で、それからやってない。
やばい。
俺もヌールゲーマーにな
った。ああ、ゆとりだね。
うん、
いや、昔、FF とかそうだったよね、確か。ドラクエはさ、そうそう、なんだっけ、どこでもセーブできるんだけど、 あ、違うか。FF はダンジョンに入ると絶対セーブできないとかなんかいろいろあったよね。
うん。あと FF は死ぬとゲームオーバーだから、ドラクエは全滅するとか、
ね、あ、そうそう、半分減る。戻るんだよね。
うん。そう。
なにそのメーカーは、それなに Xbox でしか出してないの？
いや、今度ね、PC 版と、あと、ビータ版も出るらしいんですけど。
うん。
うん。結構面白いんですけどね。まあでも、宮川さんが好きそうなゲームの話じゃなさそう。
ちょっとぬるゲーだからね、僕はね。うん、完全に。
ちょっと Twitter の質問で、直屋さんが一番好きなドラクエの呪文は何ですか？またその理由とかって書いて。僕はね、イオナズンとかメラゾーマとかそういうこう、攻撃系の呪文より、なんかこう、地味になんか素早さを速くするボミオスとか、なんかそういうこう、スクルトとか。
ああ、スクルト僕も好きかな。
そう、なんかね、そういう支援系の呪文が好きなんですっていうと、なんで真面目に答えてる。
ボス戦の時に、その、スクルトとか使えるやつを入れといて、うんうん、最初の何ターン、5ターンぐらいはずっと防御、スクルトみたいな。
あ、そうそう、それ。めっちゃ強くして、最後フルボッコスにするみたいな。バイキルトかけまくって。
あとなんだっけ、バイキルトだっけ、
バイキルト。攻撃力2倍のやつね、
うん。うん。なんかそういう地味なやつ好きだね。
そう。
まあ、ボス戦でしか使わないし、でもそれって。
うん。
うん。
いや、でも結構なんか MMORPG とかやると結構この辺性格出るんですよ、やっぱり。
うん。
やっぱりこう、戦士とか、侍とかになって、もう前衛でバリバリこう敵を、雑魚キャラをこう殺しまくるみたいなのが好きな人と、
うん、
あとそういう魔法使い系のこう、なんていうんですか、火力っていうの。
はい。
だんだん宮川さんが飽きてきてる。
いやいや、大丈夫。
なんて言うんだろう。普段はほとんど魔法打たないんだけど、すっごい強い敵が出てきた時に、だけ活躍する魔法使いみたいなのと、あと、みんながやりたがんないのがその支援系っていうやつで。
ああ、そうだよね。僧侶系でしょ？
うん、僧侶は回復だけど、
うん、
回復とは別にこう、周りの、なんていうの、人のこう、パワーを上げたり下げたりとか。
あ、それって違う職業なの？
違う職業。エンチャンターとかそういうのが多いんですけど。うん、
それすごいマゾな職業だね。
うん、結構マゾな職業ですね。うん。で、僕はでもその支援系をやるのがすごい好きで。なんかね、性格的にやっぱなんかもしかしたらマネージャーなのかもしれない。こうなんかこう。
ああ、なんかそのソフトエンジニアのあれにも当てはめられるみたいな。
そう、なんか環境を整えて、その、周りの人がパワーアップするみたいなのを見てるのはゲームの中では結構好きなんですよね。
なんかジェンキンスとか CI をセットアップする、して効率を上げるのが好き。
そうそうそう。だからそれこそレイルズでバリバリこう書くとかフロントエンドエンジニアリングとかあるいはそのバックエンドのデータベースハウス大規模構築するみたいな魔法使いとかじゃなくてなんか地味にこうジェンキンスで自動化しときましたとかねヒューボットでデプロイできるしましたとか
それいいねいやでもさっきの Airbnb のマネジメントの話もなんかこういうツールを作ったことによって会社のエンジニアの効率が何倍上がりましたみたいなインタビューをしてる人が3人ぐらいいて、うん、そのみんな3人ともインターナルグループ、インターナルツールグループみたいなところに所属してる人だったのね。
うん、
だからそういう人は確かにマネジメントとかいなくても、
うん、
デベロッパーの生産性っていうのが直接会社の価値につながるって分かってるから、
うんうん、
評価もしやすいし、
うん、
なんか自分でこういう、デベロッパーがこういうとこ困ってんだなって探して、そこを便利にするみたいなことやってれば、いいから、
うん、
なんか、
うん
まあなんか、マネージャーが来て、お前これ今期これやれみたいなよりも、なんか探しやすいのかなっていうのはある、
ね。まあそうですね。ドッグフーディングしやすいからね。その仕事の課題自体を、
うん。うん。ドラクエの話からまたマネジメントに戻すっていうね。
結構なんか、アフターショーの方がツイッターの反応がいいっぽいというか。この辺にしときますか。次回話すこと
じゃあそうだね。この辺で。はい。はい、じゃあ終わりです。
はい。
お疲れ様でした。
じゃあまた。はい。